もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。去る7月4日、千葉県松戸市議会から5名の議員の方々が横手に視察に訪れました。会議室で行われた視察に密着取材しましたので、今回のもっと教えて横手市議会ではその模様をお伝えします。さあ、市役所本庁舎5階の会議室で午後2時から視察が始まりました。私も同席させていただいたんですが、今は午後3時30分、およそ1時間半熱い質疑応答とスクリーンを使った視察が終わりました。さあ、どんな内容だったのかインタビューしてみましょう。まずお話を伺うのは視察の対応をしていた青山豊議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回の視察の概要説明をお願いします。
はい、今回の松戸市議会の、市民クラブさんという会派なんですけども、実はコミュニティ放送を利用した市議会の紹介についてということで、まさに鎌倉 FM さんがテーマの視察でした。
どんな内容だったのか詳しく教えていただけますか。
はい、まず私とそれから奥山豊和議員の方で、FM の開局の経緯、運営方法や、あとは市議会の番組の放送の目的、番組の構成、人選や内容、成果と課題、それからリスナーである市民の皆さんの反応で、今後の方向性と新しい取り組み等々について説明がありまして、その後に質疑応答ということで、様々な質問をいただいたところでございます。
では松戸市議会の議員の方々にも視察の感想などを聞いてみたいと思います。
はい、末松博人と申します。
末松さん、今回の視察のテーマがコミュニティ放送を利用した市議会の紹介についてだったんですが、このテーマのもとに横手を選んだのはなぜですか。
はい、実は今回、秋田県あるいは、この近辺でですね、視察の機会を調整をしておりまして、横手市さんの方でですね、かなり積極的な取り組みがあるという紹介を受けて、今日こちらの方を訪ねさせていただきました。
実際にお話を聞いてみてどう感じましたか。
そうですね、まずこの視察の雰囲気がそうだと思うんですけれども、若い議員さんに積極的にですね、いろんな事例を話をしてもらいまして、そういった意味では、この自治体というか市というか、さらにはこの取り組みですね、かなり活気のある力強い取り組みだというふうに思いました。
この中で興味深い点、そのコミュニティ放送を利用した市議会の紹介の中で興味深いな、今後生かしてみたいなと思った点はどんなところでしたか。
はい、私どもも、ケーブルテレビあるいはそのインターネット等を通じて、議会についての、PR というか見たり聞いたりしていただく機会があるんですけれども、FM 放送というのはなかなか日頃ないものですから、今日生というか録音の放送も聞かせていただいて、FM 放送ならではの短さ、そういったものを実感することができました。
ちなみに現在松戸にコミュニティ FM というものは存在してるんでしょうか。
はい、まさに今日の視察のですね、ポイントが2つありまして、1つはその議会がどうその市民の皆さんに PR していけるかということで、もう1つが今のそのコミュニティ放送 FM をですね、最近のこう震災等の事例を見ながらですね、ぜひ地域でという動きがあるものですから、その辺これからまさに取り組んでいきたいというような流れにはなっております。
市川圭一と申します。
市川議員は横手は初ですか。
初めてこちらに来させていただきました。
どうですか、横手の印象は。
お昼に食べた焼きそばが大変美味しかった。これがまず第一印象、素晴らしいですね。はい、
横手焼きそば美味しいんですけれども、どんなところが特に美味しいなって感じました。
そうですね、焼きそばをこれまでたくさん食べたことがありましたけれども、生姜ではなく福神漬けが乗ってたところ、ここが他と違ってオリジナリティがあってよかったなと思ってます。
はい、渋谷剛と申します。
渋谷さんは松戸市議会で広報ということですが、
はい、そうですね、今広報委員会の委員長を、やらさせていただいてもらってます。はい、
ということは今回のテーマであるコミュニティ FM を利用した市議会の紹介について大変興味深いものだったんじゃないでしょうか。
そうですね、やっぱり議員としてもそうなんですけれども、説明責任というかそういった部分を、どのようにこれから果たしていかなければいけないかっていうような課題が、少し見えてきたかな、そんなふうな印象を持ちました。はい、
具体的にどんなところに興味を持ちましたか。
そうですね、先ほど末松議員の方もおっしゃってたんですけれども、FM 放送ならではのこの、聞き手側の、手軽さというか、そういった部分がとても興味深く参考になるなというふうに思いました。
はい、今後、コミュニティ FM 放送のラジオが松戸にできたら活用してみたいなっていうのはどこかありましたか。
そうですね、先ほどもっと教えて横手市議会 の, 音源をちょっと聞かさせていただいたんですけれども、その時々の、なんていうんですかね、分かりやすくこう旬な話題というか、その議会としてのこう発信していきたいことを分かりやすく、ご説明いただいたところなんかは、我々も広報誌なんかでその辺がとても課題になっている部分ではあるので、ぜひ取り入れていきたいなっていうような、ふうに思いました。はい、
はい、ありがとうございます。
山口英作と申します。
山口議員、質疑応答も熱く語っておりましたが、どんな質問をしたのか今一度教えてください。
やはりこの横手市議会の特に若い、お二人の議員さんからいろいろと説明を受けまして、若いその視点でですね、いろんなものを考えていらっしゃいましたので、そこらの点につきましてですね、いろいろとお話を、また質問させていただきながら、聞かさせていただきました。
今回のテーマに関して参考になりましたか。
はい、非常に参考になりました。やはりですね、一番はその市民の方々がラジオというツールをですね、何かをしながら活用できるという点がですね、本来当たり前のことなんですけれども、改めてですね、それを実感して、またその市民の方々がこの番組に対する評価がですね、何かしながらやっていることで非常に市議会が身近に感じるというご意見も伺ったということですから、そこがですね、目から鱗でした。
やはりラジオの強みというのは何かをしながら耳に入ってくるというところですよね。ありがとうございます。
はい、岩堀健司と申します。
では岩堀議員からは松戸市の紹介などお願いします。
はい、千葉県の、松戸市は人口48万人、おります。それで東京にほとんどの働く世帯が日中働きに出てまして、そのベッドタウンという位置づけであります。やはり交通の利便性が非常に充実しておりまして、市内にはなんと駅の数が23駅ございます。それと、20世紀梨の発祥の地でありまして、市内とか近隣の方からその梨農家さんに来ていただいて直接もぎ取っていただく形とっていうんですかね。はい、あとインターネットから。
それでは奥山豊和議員に伺いましょう。今回視察を受けて青山議員と奥山議員お二人が対応したわけですが、いかがでしたか。
はい、私たちのこの FM 番組を通じた取り組みが松戸市さんにもこうご注目をいただいてたっていうのが大変嬉しく思います。いろいろとこう課題が我々も抱えてるんですけれども、こういった議員さん方と意見交換をすることで いろいろな方向性も見えてきましたし、これからもっとより身近な番組を作っていくヒントもこう多少いただいたような気もしています。
この視察を受けてみてどうでしたでしょう。こう勉強になったなって思うところもたくさんあったんじゃないでしょうか。
はい、まあ、内容には関係ないんですけれども、我々の取り組みをこうできるだけ分かりやすくお伝えするっていうのは大変こう難しいなと思いました。きちっと伝えられたかなっていうのはちょっと反省もありますけれども、まあ、これからもこういう機会があると思いますので、できるだけ横手市に来ていただいた方に PR できるように頑張りたいと思います。
それでは最後に青山議員、今回のテーマ、コミュニティ放送を利用した市議会の紹介についての視察の、まあ、総評というか感想を最後にお願いします。
はい、私たちが思っているよりも非常に多くの全国の議会の方々が我々の取り組みに注目をしていただいているということが改めて分かって非常に嬉しい部分もありましたし、まだまだ頑張らなければいけないなというふうに思っています。まあ、私は今議会候補ではないんですけども、横手市議会25人全員で、まあ、候補を通じた議会改革というのをこれからも一生懸命やって市民の皆さんの期待に応えていきたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は千葉県松戸市議会の皆さんの視察の模様をお送りしました。視察のテーマはコミュニティ FM 放送を利用した市議会の紹介について、対応していたのは青山豊議員、奥山豊和議員でした。議員の皆さんはこういった視察の案内などもしてるんですね。勉強になりました。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。